いや、寝ちゃってたんだよね、実は。バリバリ寝ちゃってて、さっき起きて、なんか、11時過ぎてんだけどってなって。さっき起きて、あれ ?11 時過ぎてんだけどってなって。で、急いで、今つけてるわけだ。いやー、ほんと、申し訳ねえな。申し訳ねえっていうか、そうだね、申し訳ないね。寝坊しちゃった。寝ちゃってたわ。よし、じゃあ、早速やっていきましょうか。はい。皆さん、こんばんは。第18回、ジュルラジのお時間です。前回、第17回までのラジオは、YouTube、ジュルエップオフィシャルにて視聴可能なので、ぜひ聞いてみてください。では、早速始めていきましょう。
ジュレップのゼロから始めるナイトラジオ。
はい、始まりました。麦くんにださん、こんばんは。いらっしゃい。さあ、始まりました。ジュレップのゼロから始めるナイトラジオ、略してジュレラジ。このラジオのパーソナリティをしているジュレップです。よかったら YouTube のチャンネル登録と Twitter のフォローなどよろしくお願いします。そして、このラジオのことをいろんな人に、シェアしてくれると嬉しいです。このラジオはトーク力ゼロ、スキルゼロ、知名度ゼロの私、ジュレップが配信の中でコメントやツイッター、ハッシュタグ、ジュレラジのお便りを読んだり、皆さんからのメールを読んだりしながら、いろいろなことをしていき、ただの一般人からラジオの立派なパーソナリティに成長していく、ラジオ配信となっております。ぜひ最後までゆっくりしていってください。ということで、麦くんにださんフォローありがとうございます。はーい。いやー、ほんとね、さっきまで寝てたよね。いやー、マジでね、しまったね。やっぱ、配信始める前に寝るもんじゃねえな。ほんと。おはようでやんす。おはようでやんす。いや、ほんとミスった。始める前にちょっと眠いし寝よっかなーと思って。10時ぐらいになって。ね、1時間あるし、まあ余裕だろうと思って寝たわけですよ。まあそれがね、もう愚かな過ちだったよね。ミスったわ、マジで。学校の宿題何もやってないでやんす。え、大丈夫？え、学校始まってんじゃないの？もう1月11日は。今日1月11日だよ。月曜日だよ。あれ？ 何もやってないでやんす。やばくない？それ。始まってます。ダメじゃん。 ダメじゃん。 頑張ってくれ。え、じゃあもう今日とかに終わらせないとね、ダメ。 それかもう潔くもうやってない。やってない。サボりたいでやんす。 もうどっちかだよね。もうサボってそのまま学校をやらずにね。先生、私か僕わかんないけど、僕、宿題やってないよ。わざと忘れてきたの。どう？悪魔的でしょ？って言って 終わらせるか。まあ、まあ、そうだね。ちゃんとやるかどっちかだね。まあ、このラジオ聞きながらね、やってもらってもいいですし。まあ、頑張ってください。でも一つもやってないのに、もうね、今からやるってなかなか苦なんだよね。先生ガチギレしそうし、絶対ガチギレするよ。絶対ガチギレ、ガチギレ案件。いやー、頑張れ。頑張ってくれ。宿題なー、ほんと辛いよな。俺は宿題ないからあれだけど。大学生に宿題はないからあれだけど。まあでも、その代わりに、もう1月はね、もう課題でいっぱいだから。あ、じゃあ課題でいっぱいじゃない。テストでいっぱいだから。まあ、それのね、辛いでやんす。まあ、辛いけどな。頑張っていきましょう。ね。ということで、今日は何の日コーナーに進みますか。テスト頑張ってやんす。ありがとう。テスト頑張るよ。ね、単位落とすわけにはいかないから。さて、今日は何の日コーナーですが、今日は何の日かというと、はい、これ勉強になるね。塩の日なんですね、今日は。 はい。どういう日かというと、A6、11年、1月の11日、武田信玄、なんか聞いたことあるね。武田信玄との交戦中だった、上杉謙信側、謙信氏、武田信玄の領民が、今川氏によって塩を断たれたことを知り、敵方にも、関わらず、武田側に、越後の塩を送ったとの記憶が残っており、この話が敵に塩を送るという言葉が元になったことから制定された記念日になっています。今日では争っている相手にも争いの本質ではない部分に関しては弱みにつき込まず援助を与えるという意味を持つ言葉として使われているそうです。ねえ、成人の人ね。俺もよくわかんないけど、武田信玄って言われてもね、何の人って言われたら知ら、どういう人やろうねみたいな感じやけど、まあそういう日らしいね。敵に塩を送るっていう言葉ができた日らしいですね、今日は。はい。まあ歴史全然知らんてやんす。俺も知らんてやんす。なんなら学校で歴史を学ぶ意味なんてないんじゃねえかなって思うぐらいの。まあ学びたい人はまあ知ればいいんじゃないぐらいの。え、学校でやる意味あるみたいな。そんなぐらいの認識の人なんですけど、はい。宿題消えろ。ね、宿題消えろ。でもなんか宿題なんだっけな、なんか宿題の有無に関してね、なんか議論されているみたいな、政府ではネットっていうこともなんか時々聞いたりもするけどね。どっかの県の、なんか立候補者が宿題をなくすっつって立候補したりしなかったりとかね、してるらしいですけどね。はい。まあまあまあ、らしいですよ。ね、宿題やだよね、ほんと。家帰ってまで勉強したくないよね。あの、自由な時間をね、自由な時間っていうかね、家での自由な時間を侵されたくないよね、ほんと。はい。宿題なしに100票。ねえ、ほんとそうだよね。もう俺はもう、ね、大学生だから票入れることないだろうけど。もう過去の自分だったら、ねえ、もう、ね、絶対宿題やりたくねえっつって、ね、もしもそういう人が出てきたらね、入れてるだろうなとは思うけど。はい。ということで、今週のおすすめ漫画コーナーに行きましょうか。今週のおすすめする漫画は、こちら。でんと、格好の許嫁という漫画でございます。まあ恋愛物語ですね、これは。はい。まあなかなか面白いですよ。はい。まあある日ね、そうですね。主人公の男の子がいまして、この、こっちの男の子ですね。まあ、ある日こっちの女の子とね、あの、出会うわけですけど、なんて説明すればいいの、おてて上手。おてて登場。おてて。あ、俺のおててね。そう、カメラ使って漫画を紹介するんで。はい。まあ行き当たりばったりでたまたま出会った子がたまたま言い名付けになってるっていうお話ですね。で、そこからね、本当はこの子、好きな子いるのに、みたいな。好きな子いるのに、いい名付けいる、みたいな。ね。なんか、なんとも羨ましいというか、まあ、大変そうな。実際自分がこの状況になったらちょっと嫌かなと思うけど。だって、いい名付けいるけど、もう、好きな子に告白用の、みたいな宣言もしてる、みたいな感じの状況だから、この子が。ね、なかなか、ちょっとね、言葉じゃ言い表せないぐらい面白いんですけど、まあね、4巻まであるんで。これ順番通り並んでねえな。こうだな。4巻まであるんで。はい、ぜひ。気になった方は手に取って読んでみてはどうでしょうか。ということで、おすすめ漫画コーナーの時間でした。はい。ちょっと、マジでね、寝起きだからね、あんまりちゃんとね、あの、紹介できないのがね、悔やまれる。すまねえ。漫画だよ。漫画よ。あ、小説、読まんな。あ、読まないんだ。へえ。まあね、漫画だったり、小説だったり、いろいろあるけど、でも、漫画買わないといけないしね、やっぱ書籍は。うん。まあ、今じゃ、 ね、スマホでお手軽に読める時代にもなりましたけど、そうだね。漫画、別にね、あれだから。モンスター何色好き？唐突。俺ね、オレンジ派なんよ。オレンジ派かな。あの、ピンクとかもうめえけど、オレンジ派なんよ。ちなみに今、机の上にもオレンジがあるんだよね。ほら。うん、チラ見せ。そうなんだよね。ピンク美味しい。ピンク美味しいよね。うん、なんか結構ね、好きな味。ピンクも。でも、やっぱオレンジかな。なんか、俺は元からオレンジが好きな。あれだから、うん、そう。元々オレンジが好きだから、うん、やっぱオレンジかな。ノーマルも美味しいけどね。あの、ノーマルってか、黒と緑のね、あれも美味しいけど。あとな、白とかも飲んだことあるけど、あれも美味しいなとは思うけど。最近モンスター飲んで、モンスターの缶集めてる。集めてんの？へぇ。それは何故に、これ、コレクションする、して飾っとるってことか。へぇ。今のところ。でも、モンスター。モンスターってすごいよね。だって果汁 30% ってある。30% ぐらいあるんだぜ。ねえ、ほんと。でも、なかなかね、なんだっけ。やばい、頭が回んないよ。カフェインだ。カフェインも多いんで。まあ、お気をつけてお飲みくださいって感じですけど。ピンクと黒に赤と青いやつを持ってるんだ。へぇ。結構持ってるね。もう頑張ってください。まあ、あんまり飲みすぎないようにね、一日。はい。ということで、お便りコーナーに行きましょうか。はい、頑張るでやんす。頑張ってください。ね、ぜひ、オレンジもね、まだ飲んでないということで、まあ、ぜひコレクションしてみてください。はい。お便りはですね、ハッシュタグ、ジレラジカ、メール、ジレップ、エイプレルニコニコ、アット、gmail.com、もしくは、Google フォーム、お便りフォームまで、よろしくお願いします。YouTube の場合は、下の概要欄に貼ってあるので、そちらから、ジレップオフィシャルでは、そのページにあるので、ぜひそこから、お便り、どしどし待っております。はい。ということで、早速、お便り読んでいきますか。はい。お便り1枚目ですね。ありがとうございます。アニメ好きさんからです。ありがとうございます。ジュープさんお疲れ様です。お疲れ様です。今期もなかなかアニメが熱いですね。確かに。ジュープさん的に今期おすすめのアニメ、気になってるアニメとかありますか？あと、おすすめの映画とかありますか？というお便りです。ありがとうございます。確かに今期本当にアニメ熱いよね。ね。おすすめ的いうか気になってるアニメ的にはやっぱ働く細胞とかじゃねえかなって思うけどね。働く細胞と働く細胞ブラックがあるじゃない。あれ結構ね、俺気になってんだよね。1話もう見たけどなかなか面白かったしね。うん。あとそうだな、今期から始まったアニメって言ったら、まあ、有名どころで言ったらテンスラとか。働く細胞よね。ね、いいよね、働く細胞。結構面白いよね。あと、ブラックに関してはさ、なんか、あ、健康に気をつけようってなる。あ、健康に気をつけようって思うよね。やっぱなんか、その、あれはね、不健康な人の体の中の、あれだから。ね、ちょっと、気をつけようってなるから。まあ、自分のその、健康に気をつけるっていう意識を持つっていう意味でもなかなかいいアニメなんじゃねえかなって思ったりするけど働くぞ働くぞ毎日毎日修行中だっけ。あんま歌は聞かないからうる覚えだけどあとなんだろうね、働く細胞と悩ましいね。あ、なんだっけな、怪物、ね、すっごいうる覚えなんだけど、怪物事変だ。そう。怪物事変っていうのがね、結構面白かったね。うん。そう、アマゾンプライムで今日ね、見たんだけど、なかなか面白かった。旅行してた時にめっちゃ見てた。おぉ。旅行してた時に。いいよね、あれ。ほんと、一気に見れるからね。なんか見やすいし。うん。 いいね。暇つぶしにはめちゃくちゃもってこいのアニメだよね。完全に。あ、忘れちゃいけない。約束のネバーランドもあれだね。ミキがやってな。やったな。やったなってか、今回ミキがやってるね。あれもなかなかね、面白いから。まあ、一期から見てない人は一期から見た方がいいけど、勉強になる。確かに、ね、働く細胞に関しては、本当にね、いろいろと勉強になってテストに役立つからね、受験生っていうか、ね、学生にとっては。本当あれはね、いい勉強材料だなと思うけど。うん、本当にね。ブラックに関して、働く細胞ブラックの1話なんかすっごい勉強になったよね、今日。でも最近見てなくて覚えてない。いや、でもまた見ればね、思い出しますよ、そんなの。そう、あれはね、アニメ見ながら勉強できて素晴らしい画期的なね、アニメだから。とてもね、これから見ていきたいものかなと思いますね。ほんとね、CO2 とかね。そうそうそうそうそう。あれほんとね、マクロファージとかね、なかなか学校でもね、ちゃんと教えてくれないような感じのこともね、載ってますし、働く細胞に関しては、受験生だけではなく、学生にとってとてもいい勉強の材料になる。本当にね、マクロファージとか最初誰ってなもんよね。でもアニメでマクロファージさんって出た時は本当分かりやすかったからね。そう、あれは神アニメです。そうだ、映画もやってるからね。やってたか、もう見れねえか、働く細胞のやつは。そう、アニメも映画化してるぐらいだから。ああ、マクロファージってなんだっけ。白血球とかの細菌殺すやつの一種だよね。サイコパスの件。確かになんか、うふふふとか言って、めちゃくちゃ切りまくってるけど。サイコパスではないんじゃないかな。ねえ。まあでも、いろいろそういうの知れるからいいと思いますね。ほんと。なんだろうな。まあ、1月、映画に関しては、銀魂とかエヴァンゲリオンじゃね?みたいな感じするけどな。やっぱ、新しくやるっていう意味ではね。エヴァンゲリオンは1月の23日からやりますし、銀魂ももうやってるのかな。そう、笑顔でね、もう殺戮しまくってるから、あの人たちは。まあ、それが仕事なんだけどね。それが仕事なんだけどね。そう、うふふふふ、今日も頑張りますわよーって言って、もう、ね、やりまくってるから。あいつらほんと最強なんだよな。まあ、そういう何仕事をできるのがマクロファージなわけなんだけど、ね、T 細胞とか T 細胞とかさ、知らなかったよね。アニメを見るまではね、勉強しててもちゃんとは理解できてなかったし、俺もね、そういうのがあったりとかね。なんだろうね、いっぱい細胞とか出てきますから。うん、赤血球のことすらちゃんと俺知らなかったのに。赤血球、白血球とかさ、うん、いろんな細胞がね、あるから。そう、まず細胞のこと、そう、全然知らんかったからね、その自分の体についてね、ちゃんと知れたっていうのはね、あと自分の体のその臓器のさ、内容とかもさ、いっぱい、なんていうのかな、出てくるから。ちゃんと、出てくるたびにちゃんと説明入ってくるから分かりやすいんだよね、あのアニメは。本当にね。そう。っていうのがあったりね、本当に素晴らしいアニメですよ、本当。あ、テンスラも3期か。あ、3期 ?2 期だ。テンスラ3期だ。たまに2期だ。え?白血球何?ってなってた頃あったな。そう、あったよな。本当。え?みたいな。え、殺戮マシーンじゃん、みたいな。白血球殺戮マシーンじゃん、みたいな。そういうね、時期も、何も理解せずにそう思っていた時期もありましたよ。あ、この人たちは、俺の体を守ってくれるんだ。ありがとう、白血球。ぜひね、ブラックの方とかもね、見てみてください、ほんと。あっちはあっちでね、白血球の活躍が見れて、面白いです。あ、五等分の花嫁もじゃん。そうじゃん。五等分の花嫁も新しくね、なんか、2期やり始めたよね。まあ、そこも面白そう。なんか ん、画質じゃねえな、なんかいろいろとパワーアップしたみたいでね、前なんかちょっと不評なところがあったらしいからね、そこもあったりとか、あとなんだろうね、あと進撃の巨人ぐらいかな、今期のアニメっつったら、五等分の混沌さん五等分の混沌、五等分にしちゃダメなんだよなまあでも確かにな、五等分の花嫁ってさ、あの五人ハーレムじゃん、誰選ぶのってなっちゃうよねあんなドロドロしたもん、五人の中から一人選ぶとか、あんなドロドロした物語ないよねあーはーんねえ、本当に序難の層っていうかね、まあ、なかなかあれだけど、まあ俺は結末を知っているからこそ、まあ面白いなとは思うけどね面白かったなとは思うけど、でもまあでもそれまでの過程がなかなかねかな辛いよねみたいなニックミックなんだっけ、あそうミックね、あの前ん一期では結構ミックのね、恋愛事情というかね、活躍が結構表に出てた回だなって感じですよね。これからはまた違うね、二期に関しては違う人の活躍を見れるみたいで、うん、見れると思うので、多分原作というか漫画読んでるぜからしたら、うん。まあいろいろと動く回なのかなって感じはしますけど、はい。でもこれに関しては最後までやんないとなんか収集つかねえなって思うから、五等分の花嫁はもう最終回行っちゃったし、最後までアニメ化するのかなと予想はしたりしますけどね、ほんとね、トイレ行きたいけど行ってらっしゃいよ行ってらっしゃいなねえ、あとなんだろう、まあそれぐらいかな、行きたくないどんなプレイなんだ行きなさいな我慢は良くないよ、寒い、あーなるほどね、寒い、確かに寒いまあでもそれを我慢、寒いかトイレ行くかっつったらもうトイレ行くと思うけどないやー面白いなあとな、あ俺今日ほんとね初めて徹夜してね、よし行ってきます、行ってらっしゃいパパッと行ってくるんだ初めてね、アニメを見て徹夜ってことをしてね、ログホライズンっていうね、2014年の6年前のね、アニメ見て俺徹夜したんだけどね、いや、これはなかなか面白かったね、見てください。ぜひぜひ、見てみてください。俺原作欲しくなったね、続きがもっと読みたくなったって感じですね。はい。まあ、ログホライズン、1シーズン25話まであって、それが2期まであって、俺50話分をね、一晩で見たわけだけど、なかなか面白かったですね。映画としてはまあさっき言ったね、銀魂とかエヴァンゲリオンとか生徒会役員どもとかそこら辺じゃないかなという感じですかね。はい。では、アニメ好きさんからのお便りでした。ありがとうございます。では、早速2つ目いっちゃいましょうか。はい。二つ目ですね。ただいま受験勉強中さんからです。ありがとうございます。ジュレさん、こんばんは。こんばんは。センターまであと数日。ジュレさんはテスト前はどんな風に勉強していましたか？おすすめの勉強法とかありますか？なるほど。まあ、確かにセンターまであと数日だよね。頑張れとしか言いようがないんだけどね、こればっかりは。受験勉強、あ、間違えた。なんだ？センター前とかテスト前はもう、ひたすらね、まとめ作業に入ってたやつ、今までまとめたやつをこう見返して、暗記科目なら見返してたし、もうなんか何数学とかそういうのだったらもうなんかひたすらやるしかないみたいな感じだったよね、問題を問題こなすみたいな感じだったね。とにかく徹夜とかはしなかったね、なんかもう寝てた、普通にもうすぐ寝てたそう。だからまあ、無理しない程度に、頑張れ、みたいな感じだね。うん。あんま根詰めないように。ただいま、お帰り。そう。あんまね、根詰めてもダメだし、あんま、そう、記憶力の低下につながるから、睡眠不足は。ん？手を洗っている時に、で、死ぬ。あー、冷たすぎて。そうだよね。手凍るね。なんとなく分かったから、ごじっても大丈夫だよ。そうだよね。 うん、確かに冬手洗う時ほど辛いもんないよね。まあでも手洗わないと汚いしなって感じだよね、うん、鏡を見たんですよ。何怖い話やめて。ねえ、まあ、テスト勉強、まあ俺は特別な勉強法とかしてこなかったから、もうひたすら問題集解く、見直すって感じ、見直し期間だよねもう今は。そしたら変な、なんとかな人いたんですよ。ごめん、なんか伏せ字になってるかわかんないけど、星で。星な人で。怖いな、変な。怖い怖い。もう、規制されてんじゃん、コメント。面白。やめろ、変な、ブサイクな人とかやめろ。変なブサイクな人がいたんですよとかやめろ。反応しづらいわそういうの。鏡を見たんでしたら、そしたら変なブサイクな人いたんですよとか。やめろ。そうか。知らねえよ。ブサイクな人って言われても反応に困るわ。まあそうだろうな、そういうオチだろうな。誰かなって思ったら自分でした。まあそういうオチだろうな。そうだけど反応に困るからやめろ。はい、ということでね、受験勉強中さんからのお便りですね。いやー、まあ本当に特別な勉強法はしないからあまり力になれず申し訳ないんだけど、うん、ひたすら問題を解く感じかな。そして抑圧せず健康的に寝るみたいな感じかな。そうだね、まあ、寝る前に英単語を覚えたりとか、まあでも自分の信じた勉強を進めてください。はい。センター頑張ってください。はい、ただいま勉強中さんからのお便りでした。ありがとうございます。ニートの生活。ニートの生活。いやでも朝は。どういう意味だ。もうダラダラしてるってことか。朝は寝る。そう、朝は寝る。朝は寝ましょう。二度寝しましょう。ね、食って寝て。食って寝て、食って寝て、食って寝てね。もうダラダラしましょう。冬休み結構そんな生活だったから、俺は。ご飯食って寝る。そう、ご飯食って寝る。でも寝すぎもね、なんか俺頭痛くなるからあんま好きじゃないけど。夜はゲームしてるね。ゲームいいね、ゲーム。そう、ゲームといえばね、俺本当にね、もうすぐっていうか今開発中のゲームだけど、すっごいね楽しみにしてるゲームがあるんですよね。ブループロコトルっていうね RPG ゲームなんですけどね。あ、俺じゃないよ。あ、俺じゃないの。あなたじゃないんだね。そう、ブループロコトルっていうめちゃくちゃね、オンライン RPG すっごいね楽しみなんですよね。はい、っていうのもね、まあ、今度話しましょう。はい。では、お便り3通目です。行きましょう。ありがとうございます。オタクさんからのお便りです。ありがとうございます。ジュレップさん、こんばんは。こんばんは。私は、今、アニメのフィギュアを買おうか迷ってます。ほう。タペストリーも欲しいです。とにかく部屋を自分の好きなアニメでいっぱいにしたいです。同じオタク仲間のジュレップさんだったら何を買いますか、というお便りです。ありがとうございます。なるほどな。なるほどな。いや、俺フィギュア買ったことねえんだよな。俺もなかなかのオタクだけど、場所ないから、置く場所がないからあんまフィギュアは買ったことないんだけど、部屋に置いてあるフィギュアってさ、モンハンのフィギュアぐらいかなって、めちゃくちゃ昔に買ったモンハンのフィギュアぐらいかなって感じだけど、ほんまアニメ関係に関してはね、タペストリーが多いかな。やっぱ壁に飾れるって素晴らしいよね。うん、フィギュアはさ、なんか結構立体的な面積取るんだけどさ、もうタペストリーはもう壁にかけりゃいいからさ、結構別に面積は考えなくても部屋の広さとかねあんま関係ないんだよね。うん、だから俺はタペストリーを結構買ってますよね。うん、部屋もっと広ければなね、そういう人もいるだろうからね。そうね、最近ってかね、まあもう最近はね俺タペストリーも買ってないんだけど、なんか最近は静電気でくっつくなんかポスターみたいなのもあってね、そう、それ買って1000円でね、 結構 A4 よりちょっとでかいし、でかいサイズの、もうちょっとでかいかな、 A4 よりめ結構でかいか。まあでも結構大きめのねポスターをね、あのテープで貼ることなく静電気でひっつくからね、そのまま壁にペタって貼ったりもできたりしてね、結構いいんですけど、だからあのなんだ画鋲とかで、あの壁に穴開けてす開けなくて済むんだよね。だから賃貸の人とか、あのそういう静電気のねやつとかあるんで、そういうのおすすめですね、やっぱ。